加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。今年もマスターザビエル大西と、
はい、ボーイツッコンことつくだ、
おめでとうございます、平林です。
ゲスト、
眉毛こと石川真由です。
そして音楽担当バンブーでお送りをいたしますが、さあ防災ショットバーシーズン5、うん、縮めて S5、 なんと5周年目5周年目やけど、これ3月で終わるかもしれん、だから幻の3回かもしれんっていうことが起こるかもしれへんねんけれども、うん、ま、今年も災害をね、その教訓を伝えていくお店としてオープンをつくんささなかん。
そうですね、うん、まあ、念頭にあたり、ね、
念頭、念頭、うん、念頭っていつまでのこと言うねん。
10日ぐらい、
10日ぐらい、
今日
って10日
かな、
え、これ11やで、
11や、ね、
今日11やで、10日に見えてるけど11のはず、
うん、松之
内、ま、あ、松之内、なんで松之内っていうね、これ部長来たら聞かなあかん、
うん、聞こう、あ、やっぱり、あ、
いらっしゃいませ、
毎度、
本年は丁重にお迎えをさせていただこうと
明けましておめでとう、
明けましておめでとうございます、
本年もよろしく
よろしく
お願いします。
部長ね、
はい、
部長、松の内ってなんで松の内っていうの、
ね門松を片付ける日、うん、
が1月15日、
ごめんようわからん
あのね部長ね、今回ねちょっと間違ってね、1月4日に1回オープンしてもたんですよ、一、
う
ん、人で、
あ、そう、
あら、うん、そしたらね、
言うてくれよ、
いや言おう思てんけど、うん、お客さんようけ来てん、
あら、
一回も来たことないようなやつがねゾロゾロと来てね、もうなんかね、あの放送されたなんか違う番組やったみたいな、もうなんかね春夏秋冬かなんかいうパチモンの番組やねんけど、
パチモン
もうその番組ちょっとね潰してもてね、
こら
メインの方々からねお叱りをお受けいたしましたね。
いやいや、そんなことはないですよ。
え、これなんかたたられてる、
何
っていうことはないけど、ね、あ、いらっしゃいませ、
どうもおめでとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
お前何ガチャガチャしてるドアの向こうでおめでとうございます、開けて、誰がゆっくり開けるよって、一気に開けらんとキューとか言うやろ、
あれまだ油さしてなかったんですか、
油ちゃうよ、うちはね CRC556 ってクレハ科学が作ってるや
な、クレハ、
うん、あれをこう口にシュッとするだけでね、もう喋りが言う、
あ、噛まなくなる
、うん、
私に持ってこいの、
うん、いや噛まなくなるのかな、
まあ、喋られなくなるね、
あれ、
うん、多分ね、あの匂いとあれと、うん、でも吐き気を催してっていう、
もう絵づくばっかり、
うん、だからそんなことしたらあかんっていう、
念頭にあたりでしたよねさっきのトーク、
そうそう、
誰がそんなこと言った、
人に優しく
自分に厳しい、ちゃうで、俺は自分に優しく人に厳しい、
まあ、そんな話どうでもいいけど今日のお酒を教えねんか、
そうやそうや、今日のお酒ね、なかなかいいのをねちょっとお揃いしてますので、
はい、
まゆげちゃんちょっと呼んでいただいてよろしいですか、
はい、では先ほどねシュッと一吹きしましたので、
う
ん、今日は噛まずに読みたい
と思います
行きます、
どこへ
わろってよ、わろってご紹介できないじゃないですか、お品書き、
はい、
はい、ではご紹介します、今日はですね岩手県一関市の関の市酒造さんをご紹介します。関の市酒造では芸術的なお酒よりしっかりした職人芸のお酒をもとに無農薬栽培米を使用した自然酒をいち早く取り入れ、生態エネルギー理論に基づいた水米作りを行い酒造りを行っています。美味しいお酒だけでなく悪酔いや二日酔いが少ないお酒という評価をいただいています。美味しさの追求とともに関の市の酒を飲めば活力が湧いてくるお酒、単に心地よくなるだけではなく前向きな心、他の人の幸せを思える心、和気あいあいの気持ちになるようなお酒を目標に取り組んでいます。また町づくりにも力を入れており、ビールで新しい交流人口を作るため各機関と協力し、全国地ビールフェスティバルの開催など地域の発展に貢献しています。まずは大吟醸関の市、スーッと入る大吟醸酒は高級な白ワインよりも美味しく感じられます。そして岩手クラビールワイツェンです。 室温で活発に発酵させることによって風味豊かでビタミンなど微量栄養素の富むビールを醸造し、その風味や栄養素を損なわないようろ過殺菌を一切行っておりません。新鮮で健康的なビールで南ドイツ風のビールです。今までのビールにないフルーティーな独特の香りと苦味の少ない飲みやすさが特徴です。さらにもう一本サムシングブルーは味はさっぱりとしながらレモン果汁でアクセントをつけ、ホップ、オレンジピール、ナツメグ、コリアンダーなどでフルーティーな香りです。
素晴らしいでしょう。正月一発目から、
うん、なんかビールときましたか、
ね、うん、ね、珍しい。
いやビールだけじゃないですよ、
そうそうそう、
いやいや、あの、ね、お品書きがなんかごっつい雰囲気が出てでったからいいなと思って。
それはもう達筆な俺が書いたからやな。
え、いやいや556でしょ。
いや今日の酒556かと思っとった
ではですね部長、
おい、
この私が言うのもなんですが、うん、日本酒もちょっと後で開けさせていただきますが、うん、珍しいサムシングブルーっていうね、はい、これをちょっと開けさせていただこうかなと思っておるわけですわ、はい、スポッ
よいしょ
よっ、
お前こと開けた。
え、なんか、
おお、ゴールだゴールだゴール。
吹き出しました。
ああ。あ、すいません、マスター口で
口つけたら
口で泡を止めようとしましたね今。
これねマスターしか飲まれへんなってしまいましたね。ですね。じゃあもう一本。
いや一緒やと思うよ。
あ、そう。じゃあ
さっき知ってるズックンなんか振っとったよさっき。
いや、そう
こっちだけよ僕。いや振ってない振ってない、なじましとったんです
よ。もうそんなこと、めっちゃうまいこのビール、もうマスターだけが飲めるビールになってもたな。
あ、わ、青い、
すごい、
ちょっと
ブルーやん、
ブルー、瓶とともに
中には、あの
中身も
私の、
オッケ
ー、あ、これ俺飲
む、いいの、
はい、
これ俺飲まれへんね、
間接キスしてもらうかもしれない、
ここで開いとることは飲まれ
へん
ね。
わーすごい、本当に薄いブルーの、
何のことを君は言ってるんかな、ね、
これは
だから置いてとるっちゅうって言っとるやろって、もう
瓶だけかなと思ったけど、
ね、素晴らしいでしょ、ね、この
中身も
ブルー、
すごい、なんか
素晴らしいね、
神秘的やな、
いやいや、
カクテルのようや
な。でも初めてビールで乾杯ということになりますが、はい、昨今数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、早い復旧復興を心から祈念したいと思います。では部長、はい、皆様乾杯、
乾杯、
乾杯。
あの、うん、苦味がない、
なんかごっつあっさりした、
うん、
ビールですよ、
ね、あ、
サイダーって感じだね、
うん、
甘くないビール、うん、甘くないビールじゃないね、
甘くないサイダー、
サイダー、
サイダ
ー、うん、
あー、あー、でもこれとか、あの結婚式とか誕生日会とか、なんかお祝い事はごっつい嬉しいかも、
あ、うん、あのサムシングブルーって、あの結婚式の時も、うん、なんかあの何か青いものを身につけるととか幸せになれるって言った
り、あ、そうなん、
そうなんですよ、4つのサムシングかなんかやったと思うんですけど、何か借りたものとか古いもの新しいもので青いものっていうのがあったんで、例えば結婚式のウェルカムドリンクをこれにしたりするのもいいかもしれないですね、
うん、あ、なるほど、なかなか美味しいですね、
うん、ね、
見た目がいいわ、
うん、あとまたゆっくりと日本酒の方も部長飲んでいただいたらいいですが、ぼちぼち、ね、ま、あの、さてお味の方は、さておきじゃないねさておいたかんねんけれども、防災ショット場に来た限りはどっぷりと防災漬けになっていただきますが、まあ、いいえちゃんね、
はい、
前も聞いたかもしれんけど、防災を一言で言えば何と答えます？
一言でですか、
うん、
難しいですよね、
うん、前も何遍も言うてるけどな、つっくん教えてやって、
教えましょうか、
うん、
そんな風に聞かれるとですね
なんかおかしいそんな風に聞かれるとですねってなんかおかしいよ、
ちょっとね、うん、呼吸が変だったんですけど、やっぱりね、あの即答で答えるっていうことをやっぱり難しく思う人が多いんですよね、
うん、
まあ、あの簡単な言葉なんですけど、自分の大切な人を守ること、こういうことですよね、
そういうこと、そういうこと、
はい、
自分の大切な人を守ること、そう考えたら自分の大切な人を守るためには自分自身が死んではいけないということが分かってくるわけですよね。では 自分の大切な人を守るためにマギアちゃん何ができるんでしょうかね。
自分の大切な人を守るために何ができるか、うん、部長何ができるんでしょう。
あのな、質問に質問で答えんな。まあいいか、自分の大切な人を守るためにって考えたら、はい、まずは何から大切な人を守るかっていうことによって備えが違ってくるよ。まあ、地震なのか台風なのか水害なのか交通事故なのか、まあ、考えたらいろいろあるわね、
は
い、
そう、まあ、部長が言う通りにね、備えに大切なことは何に備えるかっていうことを定義することが大切やね。まあ、我々に危害を与えてくるのはつっくん何かいない。
それは災害因。
そう、災害。
災害因。
そう。
で、災害とは違うんですか。
違うんだな、これが、うん、災害因とは災害の原因。この災害因によって我々の生活や命にダメージを与えて初めて災害が発生したということになるんですよね。
ちょっと補足させていただきます、はい、うん、災害と災害因の違いを知ることは、まあ、とても大切なことです。災害因とはあくまでも災害発生の原因であって、災害因イコール災害発生とはならないっていうことですね。人跡未踏のジャングルで大地震が発生した。でもこれは災害にはなりません。まあ、猿や鳥が驚いただけっていうことでね。災害による破壊力は直接災害にはならないけども、人間社会が破壊力にどれだけ脆弱かっていうことです。災害プラス人間社会が災害ということですね。まあ、破壊力によって人的や物的な損害が生じて初めて災害っていうことになるんよね。
なるほど。自分の大切な人を守るためにはまずは私たちの生活にダメージを与える災害因を特定するということが重要ということなんですね、
う
ん、
そういうこと、うん、災害因を、ね、特定してその災害に対して一つ一つ備える構えっていうのが大事だね。まあ、災害因というと災害の原因の特定からその災害因に対して備えを加算する。そうすれば次第に命を失うというリスクが減少する。この命の守る方法を最近はつっくんなんて言うんでしょうか。
まあ、命を失うリスクね、うん、これを減少させる方法を減災と言います。で、マスター、提案ですけど、去年はね防災式をいろいろ作ってやってきましたけど、
防災式、ね、
うん、今年はやっぱり減災式
やっててよかった、防災式、うん、そう、減災式、
減災式、これをやっていこうじゃないかと。今年はやっぱり自分の大切な人を守るための減災をテーマとして考えてこれでいきましょうということをお伝え申し上げます。
お伝え申し上げる。
なんかごつい途中からへり下ってきたから文句言うたら思ったけど言われへんなって思った、うん、なんかお前が勝手に時期ってお前が決めていって減災式、うん、おもろいね。減災式、うん、今年は減災式を見つけよう、
うんうん、そう、うん、じゃあやっぱりシリーズ防災式を見つけようから今度は減災式を見つけようと、
なんかウォーリーを見つけよう。
まあそのスタート地点だということで、うん、どうです、
うん、うん、
まあ、面白いね減災式か、
うん
うん、じゃあまず私から、うん、地震が発生した時にその時人はどんな風に考えるでしょうか。マスターどう、
うん、部長それはごっつい面白い心理問題ね、
うん、
まあ、答えは、まあ、こう思うけど自分の身に危険が及ぶとか自分の身に危険が及ぶ可能性が高いっていうような、まあ自分の命に危険を感じる人が少ないっていう心理的なことかな。ちょっと、うん、言い方悪いかもしれないけど、
さすがマスターやね、まあ、これは人間が行動に移せないっていう基本的な心理特性の一つなんやね。
分かりやすい説明。
典型的なところでは、うん、非常ベルが鳴っても逃げないとか、
はいはいはいはい、
交通事故と宝くじ、うん、まあ、こういう例、まあ、先週やったかな、
うんうん、
あ、先月か、うん、この辺の話をした、うん、でまあ、簡単に言えば人間は自分が死んでしまうかもしれないことを前提に物事を考えることができないっていうことなんや、
うんうん、まあ、つっくん なんかその顔は部長の言葉に補足をしたそうやな。
まあまあ、あの補足っていうことではないですけど、まあ、過去の災害で被災した人たちの言葉で緊急地震速報とか気象警報、うん、避難勧告が発令された時にもしかしたら自分は死んでまうかもしれへんっていう思う人がね、やっぱほとんどいはらへんと。
あ、いなかったらしいね、
うんうん、まあ、そういうことなんやね。じゃあここで眉毛ちゃんにプチ防災訓練をしてみましょう。
プチ防災訓練、おもろいね、これ。
地震が発生した想定の防災訓練です、
はい、
今震度7の揺れに襲われました。あなたは1分後に何をしてますか？
まずは机の下に隠れて揺れが収まるのを待つとか、まあ、机とかが身近になかったら座布団とかそういう身近なもので頭を守る、
うん、それは落下物や転倒物から身を守るっていうことでは正しい行動かな。では続いて5分後あなたは何をしていますか？
そうですね、建物から出てどこか安全なところへ避難しています。
うん、安全なところへ避難ね。じゃあさらに10分後あなたは何をしていますか？
瓦礫の下に埋まってる人を救助しているか、近所の人とか身近な人の安否確認をしていると思います。
さすがまゆいちゃん、普段からしっかりと地震への備えっていうのができてるらしいね。
いやでもマスターに褒められるほど備えはできてないです。
いやできてますよ。やっぱり近所の人の救助に行けるぐらいやからね。そういうことですよね、部長。
つっくん先に言うなよ。
部長嫌な言い方ね、つっくんな。
眉毛ちゃんは期待した、まあ、一般的な答えを出したってわけやね、
うん、
眉毛ちゃんはそんなに備えていないにもかかわらず答えが私は瓦礫の下に埋まっているとか瓦礫に押しつぶされて私は死んでいるっていうふうには答えんかった、
うんうん、
部長ね、最近の日本人は、うん、まあ、死を前提として考えることはしないね、うん、ところが自分が守らなければならない、自分が大切な人ができた時に初めて自分の死ということを想像できるようになるらしいんですよ、
うんうん、まあ、自分が死ぬ時、まあ、それは自分自身が生命保険に入らなければと感じた時に自分が死ぬことを初めて想像する瞬間と、
ね、生命保険ね、
もう、うん、
この人といつまでも一緒にいたい、うん、この人と同じ時をひと時でも長く過ごしたい、この人を残して私が先に死んでしまった時と考えた時に死を初めて意識想像できるということやね。
あ、でもそれってすっごくわかる気がします、
うん、
私も生命保険に加入した時、その時であれば、まあ、自分の死とかそして自分の命を感じることができるかなって思いますね、
うん、まあ、でも大災害がね、自分の目の前で発生しても自分が死ぬかもしれへんと、今がその時やと、それを想像できる人っていうのは非常に少ないっていうのが現実なんですよね。
まあ、眉毛ちゃんもう一回聞くけどね、
はい、
今地震発生グラッてでかいのが来たらどうする？
もう小学校ぐらいの時からね、ずっとグラッと来たら頭を守りなさいと、うん、グラッと来たら机の下に隠れなさいっていうふうに言われてるので、やっぱりそれはもう刷り込みみたいに、
ね、
はい、頭の中に入ってますね、うん
うんうん、まあ、ところがね、実際にグラリと揺れた時には自分の命に危険が迫っている、今がまさにその時だって思う人がとても少ない、
うん、
というよりも今がその時だとは思いたくない人が多いし思えないんやね。何かしらの理由をつけて多くの人は今がその時とは思わないようにしてしまう。
でも目の前で災害が発生しているにもかかわらず、なんでその今がその時やっていうふうに思えないんでしょうか？
それはね、人間が持つ認知的不協和にあるって考えられてます。
認知的不協和、
うん、認知的不協和っていうのは人間が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またその時に覚える不快感を表す心理学的用語なんや。人間はこれを解消するために自身の態度や行動を変更するって考えられてます。有名な例はイソップ物語の狐と酸っぱいブドウの話っていうのが知られてるね。つっくんこれ知ってる？
まあ、知ってるんですよね。
あのブドウが腐ったいう話やろ？
そうそう、いやちょっと違う、
もうそれ食べられへんで、うん、
いや狐がね、
うん、
そのたわわに実ったこの美味しそうなあのブドウを見つけるわけなんですよ。
ほうほう。
で食べようとして飛び上がるけども、ブドウができてるのはもう高いところなんで、うん、
届かへんと、おう、うん、で 何遍飛んでも跳ねても狐は届かへんと、うんうん、で狐はそのうちも怒りと悔しさ、うん、どうせこんなブドウはもう酸っぱってまずいやろと、おう、うん、もう誰が食べたるかみたいな感じで捨て台詞を残して去っていってしまったという、そういうイソップのお話。
なんかすごいイソップ動画やな、
うんうんね、知ってるんやね、うん、
はい。
まあこの話は手に入れたくてたまらないのに努力しても手が届かない、
うん、
対象、まあ、そういう対象があるときにその対象を価値がないとか定給で自分にふさわしくないと見て諦めて、うん、心の平安を得る心理行動っていうふうに言われてます、うんうんうん、フロイトの心理学では防衛規制とか合理化の例として、知らせ、知られてますね。
フロイトね、ちょっと部長難しいな。まあ簡単に言うたらね、部長もタバコ吸うやんね。
あれ。
でもタバコを多く吸う人ほどタバコは体に害があるとは考えていない場合が多いやね、うん、それとかね、もっとおもろいのは学生で言えるのは試験前に勉強しなあかんなあっていうことは十分に分かっとんねんけど、でも勉強していない、それでテストを受けてしまうっていう行動のようなことかな。
いや、めっちゃ分かります。
めっちゃ分かるやんね。
はい、めっちゃ分かります。もう試験あるって分かっててもなんかあの机周りの掃除からし始めたり
とか、ね、そうそう、でラジオ聞いてラジオ聞いてまうとかね。
そうなんですよ、
まあ、夏休みの宿題みたいなもんやね。
ちょっと違う。
あ、ちょっと違う。まあまあ最後の方に残しておく人とかね。
まあ、それと一緒で、ね、避難勧告を発令されたら逃げなければならないっていうことは誰でも分かってるんだけど、まあ 誰もが知ってることっていうことやね。ところが実際いざという時に今がその時っていうふうには思えない
、ね、
うん、頭では分かっていても行動が伴わない状況がいずれの場合にで、まあ、いずれの場合にでも出てくる、うん、行動が伴わ、うんうん、ごめんね、行動が伴わない状況が発生すると人間はどのような行動を取るのかといえば、避難しない自分を正当化する理由を探し出そうとするね。
なるほど、避難しない自分を正当化ね、
うんうん、この理由はマスター知ってますかね。
知ってる知ってるよ、まあ、例えばね、以前、まあ、以前の避難勧告とか警報が発令された時に前は災害来へんかったやんかっていうのが頭に残っていたりとか、まあ近所の人は逃げへんかったから私も逃げへんかったとか、テレビで逃げれとは言わなかったとかっていうような理由付けをしていくわけね。まあところが、まあ理由っていうのは何だってええんやと思うんですよ。要は逃げていない自分を正当化するに足りる理由を、まあ、言い訳ね、一つでも見つかれば逃げないっていうことになっていくわけですよね、う
ん、はい、言い換えれば逃げないことの理由を見つけるために情報収集すると。
逃げないための理由を見つける情報収集か、
でまた情報収集するがゆえになおさら避難をしないと。
わかる気がするわ。
皆さんいいですか。
何それ、
まあ、まあまあ話はね尽きないようですけど。
話尽きるよ。
いや、まあまあそろそろ
まだ途中やし、
いやもう俺喋るのやめたらもう話尽きるで。
閉店の時間やっちゅうねん。
今やっちゅうねん。誰に言うたんやお前。
いやいや、まあまあ第1回のね、この防、うん、防災式じゃない、減災式を見つけようっていうことで
言うとくけど、防災式じゃなくて減災式自分が考えてるな。
そう、なんかね、やっぱり1年間通してこうね焼き付いてるもんがあるんで。
なるほど、
うん、でまあ今回のことで見つけたことというのが、やっぱり災害ごときでね、
は
い、
うん、
私たちのこの熱い思いを潰されたら飽きまへんと。
災害ごときでね、
うんうん、まあ、今年もね、あなたの大切な人を守る防災活動をやりましょうと、
うん、
まあ、そのためにも新しい備え、この減災式というのを見つけていきましょうと、
はい、
いうことで、はい、本年もね皆さんよろしく。
多分ね、この減災式っていう言葉を聞いたら、あの紫のおっちゃん涙流して喜ぶやろな。いつの間にかウォーリーを探せに変えたろう。
いやいや、これはこれでね、きちんとまた、
うん、まあでも備えるということは大切やからね。
じゃあ今年も1年、あのしっかりと自分の大切な人を守るために備えをやっていきましょう、
はい、頑張っていきましょう、
はいはい、
お酒飲んでへんな、
ほんまや、ほんまですね。
じゃあ部長、あのお酒飲む前につけをちょっと払ってからにして
、眉毛ちゃん払っといて、
は
い、ごちそうさま
では今年もよろしく。
さよなら。